会見項目。1、鳥取市民体育館エネトピアアリーナ内覧会及び開館記念式典の開催について。市長、令和3年7月から建て替え工事を進めていた鳥取市民体育館エネトピアアリーナが完成し、この度内覧会と開館記念式典記念イベントを開催します。新しい体育館は3階建てで、アリーナのほか旧体育館にはなかったサブアリーナやフットサルコート、スケートボード場、人工芝のコミュニティ広場を設けています。またマンホールトイレや備蓄倉庫など災害時の避難所としての防災設備も設けています。開館後には多くの皆様にスポーツや健康づくり、交流や憩いの場としてご利用いただきたいと考えています。施設内覧会は来月5月21日の日曜日から5月27日土曜日まで1週間行うこととしています。事前申し込みは不要ですので、ぜひ多くの皆様に来館いただきたいと思います。また5月20日土曜日には関係者、メディアの皆様向けの内覧会を実施します。開館記念式典は6月3日土曜日の午前9時半から市民体育館エネトピアアリーナ2階のメインアリーナで開催します。約100名程度の皆さんに出席いただく予定です。また開館記念イベントですが、6月3日土曜日の午後1時半から3時まで2階のメインアリーナとサブアリーナで、指定管理者の公正企業である水野が契約している著名な指導者によるスポーツクリニックを開催します。バレーボール、バドミントン、卓球、それぞれ小学生、中学生を対象に行うこととしており、こちらは事前申し込みが必要ですので、参加ご希望の方は事前に申し込みをしていただきたいと思います。申し込みの詳細等については、鳥取市民体育館ホームページでお知らせします。2、令和5年ゴールデンウィーク期間中の鳥取砂丘周辺の渋滞対策について。市長、この数年来はコロナ禍によりなかなかゴールデンウィークの鳥取砂丘の入り込み客数が増加せず減少傾向にありましたが、いよいよ全国的にもウィズコロナ、アフターコロナへのフェーズに入っていく中で、この度のゴールデンウィークは最大で9連休ということもあり、観光需要の増加、また帰省などで人の動きが活発になることが予想されます。また先月12日には山陰近畿道の岩見道路も開通しました。そして本日11時からは鳥取砂丘フィールドハウスがプレオープンします。こうしたことからも鳥取砂丘への入り込み客数はコロナ禍前の水準まで回復するものと見込んでおり、鳥取砂丘周辺の渋滞対策を昨年よりも拡充して実施し、市民生活への影響等を抑えていきたいと考えています。まず交通誘導等について、鳥取砂丘の周辺に渋滞対策用の看板を設置するとともに、1日あたり最大68名の交通指導員を配置します。また臨時駐車場を5月3日から5月6日の4日間東エリア、西エリアにそれぞれ開設します。フィールドハウスも今日からプレオープンしますので、例年より砂丘西側の対応を拡充したいと考えており、臨時駐車場を砂丘西側エリアは中国運輸局の駐車場、これは300台駐車が可能です。また県立中央病院の駐車場の一部、これも400台提供していただくこととなっていますし、その他旧砂丘パレス、子供の国キャンプ場等で100台ずつ、市営の浜坂駐車場を合わせると西側エリアが1420台、また東側は通常の鳥取砂丘駐車場等、砂の美術館の展望台の駐車場等の1045台に加えて、オアシス広場が800台、また状況を見て開設することとしていますが、岩戸の駐車場が200台で2045台の駐車場を確保することとしています。また臨時バスも運行し、各駐車場と砂丘を往復することとしています。また渋滞情報の提供についても予定しており、渋滞対策のカメラを設置し、各自交差点、 それからオアシス広場の2カ所に渋滞状況を監視するカメラを設置することとしています。5月3日から6日までは鳥取雪道ナビ、鳥取砂丘周辺の渋滞情報ホームページ、また鳥取市周辺渋滞協議会ツイッターアカウントに30分間隔で渋滞駐車場情報を更新してお知らせします。またチラシの配置、ウェブサイトへの提供など渋滞対策の事前告知も実施することとしていますし、渋滞対策本部はサンドパル内に職員が常駐して対応し、5月3日から6日の4日間しっかりと対応したいと考えています。3. 史跡鳥取城跡等のライトアップとときめきマルシェの開催について。市長、昨年9月に鳥取城跡等のライトアップとにぎわいイベントを実証実験として実施しました。このイベントには大変好評をいただき、今年度は期間を延長して7月から開催します。またこのライトアップと合わせて袋川の土手の植栽などをライトアップし、城跡から中心市街地への回遊性のあるイベントとして実施するとともに、にぎわいイベントとして鳥取城跡ときめきマルシェを開催します。多くの皆様にご来場いただきたいと考えています。まず鳥取城跡等のライトアップは7月22日土曜日から11月26日日曜日までの金土日祝日とその前日、またお盆の8月14日15日計64日間で開催します。19時から22時で予定しています。このライトアップは昨年と同様、株式会社レム空間工房の長町志保さんにプロデュースしていただくこととしています。その他中心市街地への明かりの演出として、袋川の土手の特別ライトアップ、これは曜日にかかわらず通しで行うこととしています。またにぎわいイベントですが、鳥取城跡ときめきマルシェを5月6日27日6月10日9月23日7月22日8月12日等の土曜日に開催し、旧正公園へ山陰三ツ星マーケットに出店していただきます。また9月24日日曜日には第24回鳥取32万石お城祭りも開催します。当日は火縄銃鉄砲隊の演舞の披露やステージイベント、屋台村をはじめとして鎧や甲冑をまとった武者行列等を予定しています。なお今年の新たな取り組みで、この9月24日開催の第24回32万石お城祭りに合わせて、鳥取城の一つの象徴である二の丸三階櫓を AR 拡張現実の技術により復元してスマートフォンなどで公開することとしていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。4. デンリンピック羽ばたけ鳥取2024鳥取市実行委員会の設立について。市長、こちらにマスコットキャラクターがありますが、本市ではこのデンリンピックの開催に向けて4月3日に実行委員会の事務局を開設し、県と連携しながら準備を進めています。大会では種目に参加される方がスポーツや文化活動を通じて交流を深めていただくようしっかり運営していくとともに、子どもから高齢者の皆様まで幅広い世代の方が楽しめるイベントを同時に開催し、大会を盛り上げたいと考えています。この度この大会の成功に向けてご協力いただく関係団体の皆様を構成委員とするデンリンピック羽ばたけ鳥取2024鳥取市実行委員会を設立し、本格的に準備を進めていきます。この設立総会を今月26日水曜日、鳥取市役所本庁舎6階の会議室で関係者の皆様59名に出席いただき開催します。本市の開催競技は13会場で6種目が開催され、大会期間中には6種目の参加者合計約5000名、また大会4日間の観客等を含めた延べ参加者数は17万人を見込んでいます。今後の予定ですが、各種目のリハーサル大会や 今月29日に開催予定の花の祭りでの PR イベント等を予定しています。来年の開催に向けて機運を醸成していきたいと考えています。